大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。ちょうどこの放送の頃はもう先週からずっと話してました、クリス・ピッチ・オコス、ベルリンのものすごい作奏者ですけど、彼との日本ツアーを無事に終えてると思います。ツアーが始まる前の収録なんでごめんね、無事に終え、札幌の公演がちょうど終わって明日から中国に行き、っていう頃かな。で、中国での公演、北京での公演の後は、ソウルに行き、台北に行き、ジャカルタに行き、それからシンガポールに行って、ラストはクアラルンプールに行って日本に帰ってくるって感じで、クリスとツアーをしている頃だと思います。まあそんな感じで、クリスに限らず僕はもう今までいろんな人たちと共演し続けてるわけですけど、ということで今日は、ここのとこ、僕が日本で一緒に共演した、ミュージシャンたちのアルバムを聴いていこうかなと思ってます。今年に入ってからもう本当にもうコロナ明けたって感じで、いろんな人たちといろんな場所でいっぱい共演するようになってたんですけども、特に今年はもう久々に共演解禁だと思って、別に解禁してなかったわけじゃないですけども、もういろんなところで声かけられるままにいろんな人とやってます。我ながら良くも悪くも幅広いなと思うんですけども、いつだったかな、6月だったかな、マレーウレルというグループで、ボーカルやってます。北海道在住のマユンキキと、それから、広瀬拓人がやっている、スイカ兄弟っていうデュオのグループがあるんですよね。この二人と、吉祥寺の、バオバオって僕初めて出るとこだったですけども、もともと吉祥寺在住なんで、あ、ここにあるんだってすぐわかりましたけども、そこで、即興のセッションをやりました。すごい楽しかったんですけど、その時に入手した、マユンキキが、メインでやってる彼女の、グループマレウレウ、もともと彼女と知り合うきっかけがマレウレウを、の公演を福島で見た時に、見たっていうか僕も出たのかな、同じ声にね。それで楽屋でお話しするようになったのが最初のきっかけで、札幌国際芸術祭とかでも、彼女に、ディレクター、キュレーターの一人をやってもらったりしたんですけど、その、マレウレウのアナログ版が出たので、これ今まで出てたマレウレウのいろんな録音の、コンピレーションというかベスト版みたいな感じなんですけど、このアナログ版から、本家屋っていう、A 面の1曲目に入ってます。マレウレウの代表曲って言ってもいいのかな、の一つです。素晴らしいですよ。これをまずは聞いてみましょうか。マレウレウのアナログ版から、本家屋聞いてもらいました。これ何語なんだろうと思った人いると思いますけども、アイヌの、言語で、おそらくアイヌの、元々ある歌なんじゃないかな。面白いですよね。これ4人で臨唱って言ったらいいのかな。この音楽の作り方って本当に面白いなと思って、実は僕ちょっと、大人の一休さんっていう NHK でやっていた、テレビアニメをの時に、マレウレウの人たちと一緒にやれる機会があったので、その時に、ちょっと自分なりに分析してみて、あ、こういう風にやるんだなって思って、その時にね、一緒に演奏したりしたのがすごく面白くて、それがこの間の、マユンキキと、広瀬さんのスイカ兄弟との共演にもつながってるかな。すごく面白かったです、その共演もね。マレウレウ興味ある人いたら、カタカナでマレウレウで検索するとネットでいろいろ CD とか出てくると思うので、ぜひぜひ、もう外れの番ないですよ。どれ聞いてもすごくいいと思う。次はですね、これはそのちょっと前くらいだったかな、5月だったかな、大阪で音遊びの会と一緒に、フェスに出て演奏した時に、なんてフェスだったっけな、ごめん、忘れちゃった。その時に僕らの後に、音遊びの会の後に出たのが鬼で、これがね、久々なんです。アフリランポの、ギターとボーカルやってる鬼と会ったのすごい久々で、その時の鬼のライブの演奏がすごい良くて、それで思わず鬼の CD 買っちゃったら、これもまた良くて、なので、その CD の1曲目に入ってます。淡路マン、聴いてみましょう。鬼のアルバム、生き物から、淡路マン 聞いてもらいました。いいでしょ、すごく。アフリランポの時からオニーのギターも歌も最高だと思ってたけど、このリードアルバムすごくいいですよ。これどうやって検索すればいいかというと、ONI でオニーで、生き物、IKIMONO、ローマ字で検索すると、この、多分このアルバム出てくるので、ぜひぜひチェックしてみるといいと思いますよ。オニーとは、ずいぶん昔にアフリランポとかで一緒にやったきりがない、一緒に共有はしてなかったんですけどね、ただ音遊びの会で対バンした時にすごく面白かったので、書けました。次はですね、ジョエル・レアンドレです。7月の末に、フランスのもう本当に超有名なベーシスト、てかヨーロッパで最高のコントラバス奏者なんじゃないかな、あの即興演奏とか現代音楽やらしたら彼女の右に出るもんはいないというくらいものすごい人で、私の大先輩です。もう俺いつだろうな、最初に共演したの30年くらい前のジョン・ローズのプロジェクトだと思うんですけど、とにかく落ち着きのない面白いおばちゃんって感じで、当時からね、でも演奏するとすごいんですよ、ステージ上では。で、そのジョエルと、なんか大きなグループの中とかで一緒にやったことあるけど、一対一で演奏したのは初めてで、神田にあるポラリスというところでデュオでギターとコントラバスだけで、2時間弱演奏したんですけど、これがやっぱすごく面白くて、で僕自身もジョエルと共演するって相当、即興演奏に長けてないとできないと思ってたんで、今までそんなことできないだろうと思ってたんですけど、なんかね面白かったですね。ジョエルもすごく楽しんでくれて、なんで僕はちょっとジョエルと一緒にやれたことが嬉しい。あとやれた自分が褒めたいってくらいなんですけど、ジョエル・レアンドレの、ジョエルはもともとヨーロッパの女性ミュージシャンたちのといっぱいやっていて、この間亡くなっちゃったイレーネ・シュバイターっていう女性のミュージシャンをすごいプッシュしている即興演奏のスイスのミュージシャンとかいたんですけども、女性だけのフェスとかね、すごい僕その人たち大好きで、もう本当に戦う闘士ですよね。もう僕の大先輩たちですけど、女性の権利とか、あと音楽の世界に男しかいないのなんでっていうのを、まあ、口に出すんじゃなくて実際に演奏で示していくような人たちで、ジョエルもその中の、まあ、当時若手だったんですよね。僕より先輩だけどね。そのジョエルが女性ばっかりとやっている、マップオブラブラ、リベレーションっていうアルバムがあります。ジョエル・レアンドレがコントラバス、それから、メイラ・ミルフォードがピアノ、それから、ニコール、ミチェルが、フルートを吹いてます。みんな即興演奏だと思うんですけど、すごい、すごい演奏してますよ。このアルバムから1曲目に入っているパティエンス聞いてみましょう。すごいでしょ。これジョエル・レアンドレ、コントラバス、それからメイラ・ミルフォードのピアノ、ニコール・ミシェルの、フルートという編成で、そうそう、タイガートリオっていう名前がついてるんですね。のタイガートリオの、マップ・オブ・リベレーションってアルバムから、1曲目に入ってます。短い即興演奏です。パティエンス聞いてもらいました。もう本当にジョエルとやれるだけですごい幸せですけどね。さて次は穂高明子さん行こうかな。この番組でも何回か紹介してますけども、穂高明子さんの蛍たちとこの間やっと共演ができました。その時に、この番組でまだ紹介してなかった曲で、蛍たちの新しいアルバムの虹の向こうの中から何曲か紹介してますけども、この中で、ラジオでは書けなかったけど、この間やってみてこれやっぱりすごい名曲だなと思った曲があります。宇宙という曲です。蛍たちのアルバム虹の向こうから宇宙聞いてみましょう。俺たちのアルバム虹の向こうから、以前特集の時には書けなかった曲で、この間一緒にやってみてこれは面白いっていうか名曲だと思った宇宙を聞いてもらいました。もう時間になっちゃったな。今日、実は、ホタルたちでギター弾いている翔平さんの、スーパーユーとか書けようかと思ったんだけど、もう無理だな。来週にしようかな。来週も引き続き、最近一緒にやった人特集やろうかと思います。じゃあね、今日は最後これ聞きながらお別れになっちゃうと思いますけども、吉田達也と、それからカジミール・リベルスキっていうデュオ があります。カジミールは、ブリュッセルの人かな。この間ブリュッセルでコンサート行ったらたまたま道でおおと思って声かけられて誰かなと思ったらこのカジミールだったんですけど、そんな縁もあって、吉田達也、ドラムの吉田達也とキーボードピアノのカジミール・リベルスキと、ついこの間8月、東京は高円寺の、ジロ吉で初めて共演しました。すっごい面白かったですね。この即興演奏の、デュオに私が入る感じですけど、今この二人はカジミールと吉田達也は即興だけじゃなくて曲を作ってバリバリプログレッシブな、アバンギャルドジャズロックみたいなやってますけども、ものすごく難しい曲のね、僕とやった時は即興演奏で、この二人のファーストアルバムだと思うんですけども、やっぱり即興演奏が収められてます。水たぎるっていう、曲、アルバムタイトルで、カジミール・リベルスキ、吉田達也、デュオ名義になってますけど、この中から1曲目に入っている、これなんて読むんだろうね、ギュレスって読むのかな、G-Y-R-E-S って書いてありますけど、これ11分に及ぶ長い曲なので、すいません、ラジオの終わりの方でフェードアウトしてしまいますけども、この曲聴いてもこの二人の凄さの一端わかると思います。で、この二人と一緒にやった俺がどんだけ楽しくて幸せだったかもわかると思います。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日は吉田達也、カジミール・リベルスキのデュオを聴きながらお別れしたいと思います。この続きはポッドキャスト版で、来週もまた最近一緒に共演した人たちとの、アルバムとかかけたいと思います。ということで、大友義秀でした。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。自分で言うのもなんですけども、共演者の幅の広さはで言うなら、日本でも屈指なんじゃないかなって自分で聞いてて思っちゃった。ジョエル・レアンドレとホタルたちと、吉田達也にカシミール、リベルスキ、それから、マレウレウのマユンキキ、ですよですよとか自分で言っちゃった。こんな人あんまりいないよね。そしてあのアフリランポの鬼もかけたりとかして、もう、でも自分で言うのもなんだけど、幅の広さ、もっと広いよ、と言いたいけど。でも、これ別に自慢で言ってるわけでも何でもなくて、なんだろうね、音楽のジャンルで一緒に共演してるわけでは僕全然なくて、もちろん好きなジャンル、嫌いなジャンルありますよ、やや。苦手なジャンルとかね、苦手っていうか、自分が演奏するにはすごい難しいジャンルっていうのもある。やったりするけどね、例えばですね、6月だったかな、一緒に野村萬斎さんとやったんです。お能の舞台ですよ。お能狂言の舞台を一緒にやって、笛の吹き手の一層幸宏さん、本物ですよ、一層流の一層さんと、私と二人だけでおのおの舞台の音楽やるんですけど、私はそれでギターで、もうロックでいいって言われて一緒にやるんですけど、おのおはロックだからって萬斎さんとか一層が言うんですよね。だけどロックじゃないと思うんだよね、俺はね。ただまあ彼ら的にはロックと同じだっていう、もうお能や狂言の世界で育ってきた、そういう音楽がもう本当にネイティブに入ってる人にとっては、全く変わんないし、同じようにできるんだよっていうのはわかるんですけど、とはいえね、もう、俺に言わせれば、普通に自転車乗れる人が、これ自転車、こうやって乗ったらいいんだよ、簡単だよって言ってるような感じがして、いやいや、俺自転車乗ったことないから、みたいな話ですよ。だけど、もちろん一緒にやるのは面白いんですよ。だけど、そんなに簡単に異ジャンルっていうか、異言語の音楽と一緒に共演、で、いろんな人と僕やってるけども、できるとは思ってないんです。ていうか、むしろできない。難しい。なぜなら、言語と一緒なので、例えば僕日本語と、あとあんま上手じゃない英語が喋れますけども、だからといって、英語のネイティブの人の中にいきなり入ってジョークを飛ばし合えるかって言ったら、そんなことできない。で、音楽ってでもそういうとこがあって、例えばジャズだったらジャズの言語。ビバップだったらビバップの言語、ロックだったらロックの言語、ってそれぞれね、盆踊り、日本の歌謡音頭だったら歌謡音頭の言語って、それぞれの言語の、なんていうのかな、文法的なものとか訛りがあるわけですよ。で、それをやっぱりある程度できないと、そのジャンルの音楽ができないと思うんです。だけど、最近の音楽って、その言語が喋れない人でも入れるようなものってすごく増えて ってきて、それはなぜかというと、自分たちの喋っている言語だけが世界の全てじゃないということをみんなもう分かっていて、音楽やってる人がね。だから自分の音楽以外の言語の人たちが来るっていうことに抵抗がなくなったっていうのがすごく大きなことで、これはね、過去の音楽にはなかったことだと思う。で、だから、なぜなら、みんないろんな音楽聴いてるからね。だから他の自分のやってる言語とがあんまり喋れない、その言語に関しては片言だけど、他の言語だったら上手いっていう人と、片言の言語同士で共演できる可能性っていうのが今音楽の中にいっぱいあるんですよね。お、この話いい話だから来週も続きしようかな、本編の方でもね。だから、なんだろうね。そんなわけで、僕は相手の許容量が広くなったおかげでいろんな音楽に入れるっていうことなんだと思います。で、僕もいろんなとこに入ってやる経験ができてきたので、だから、いろんなとこに行ってパッとその言語が何であるかを大体把握して、あとは自分の喋れる言語で対応するってやり方を覚えたっていうのが、こういういろんな共演の、ツボなのかな。ちょっと来週その話しようかな。来週もうちょっとこの辺の話深くしようと思いますけどもね。だから、それぞれの音楽言語が、を本当に習得するのはね、僕難しいと思ってる。言葉と一緒です。例えば日本語習得するっていうのは努力すればできるよね。英語習得するも努力すればできると思います。でもその努力だって並大抵のことじゃないでしょう。で、その上でネイティブで喋ってる人と同じように喋るっていうのはまず、生半可な努力じゃ無理だと思う。相当勘のいい人、でも例えばピーター・バラカンさんとか、後でから日本語を学んだ人にしたら驚くべき言語能力だと思うんです。だけども、ものすごくよく聞くと、この人は日本で生まれ育って日本語を習得したんじゃないなってのがわかるでしょ？それ差別的な意味で言ってるんじゃないですよ。つまりそのくらい完全にネイティブな言葉を真似するっていうのはどんだけ努力しても僕無理なんだと思う。だから音楽も全く同じで、それは無理なんだと思います。だけど、例えば言語片言同士でも会話ができるように、なんだろうな、それぞれの持っている、お互いに違う言語を喋ってるんだっていう前提だったら共演することができる。で、そういう音楽が今増えてきたっていうのが、すごく僕は世界にとっては希望だと思ってます。やっぱこの話もったいないから来週本編でもう一回しよう。ということで今日のジャムジャムラジオは、最近共演してきた人のアルバムをかけながら、自分の幅広さを再認識し、自画自賛してるっていう最低の回だね。すいません。これなんでね、こんなに今、そう状態になってるかというと、先週から言ってるけど、もう劇版、映画音楽とテレビの音楽の制作に追われまくってて、今日ね、録音がちょっとだけ一段落ついたの。まだ全部終わってないよ。ただ、峠越えて、うわなんとかやれたぞ。俺ダメ無理だったかもしれないけど、やれたってとこに来て。だからね、ちょっと嬉しいんです。図に乗ってます。というわけで、大友良英のジャムジャムラジオでした。来週もちょっとこの続きを本編の方でもしようかな。本編の方でももう一回似たような話をしながら、来週もいろいろ最近共演してきた人との音源かけたりしようと思います。ということで、また来週。